フィリピン留学の経験者にお話を聞いてるんですけど、今回はタガイタイのエンコアっていう学校で勉強してるノブさんにお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょ、緊張しすぎやと思うよ。
大丈夫です。
普段そんなんちゃうやん。
大丈夫です。
わっざーわっざーって言ってるやん。その感じがもう全然。
はい。
今、僕今回初めてタガイタイってところに来たんですけど、ここはフィリピンの中で結構お金持ちの人が来る、なんか、第二の避暑地と言われてる場所で、まあ、何もすることないんですけど、
うん、
自然な感じで、安全な感じ、っていう印象なんですよ。で、まあ、僕はいくつかの学校行ったんで、その比較した話は、イメージ、印象はあるんですけど、
うんうん、
今回初めてでしょ、フィリピン。
はい、初めてです。
初めてですよね。で、今来てどれぐらい経つんですか？
今で3週間です。で
残りどれぐらいですか？
全部3ヶ月ぐらい。
あ、全部で3ヶ月のうちの3週間。
はい。
経ったんですよね。
そうですね。
どんな感じなんですか、ぶっちゃけ。
英語は、初めに比べたら喋れるようになったなって思います。
聞き取りは？
聞き取れてると思います。
おー。
結構。
印象的だったのは、先生のラブストーリーだけはほぼパーフェクトに聞き取れてたっていう。
そうですね。
やっぱり興味があると。
聞き取れてましたね。めっちゃ。
うん。あとで日本語で答え合わせしたら大体できてたもんね。
バッチリでしたね。
ちなみに来る前っていうのは英語力はどうやったんですか？
来る前はゼロです。全くできひん。
ヨシさん、ノブさんの入った時の入学試験ってどんな感じなんですか？
あ、もう全くダメです。
あ、全くダメ。
15点。
100点満点で？100点満点で15点で、じゃあ超ビギナー。
そうですね。
超ビギナーですね。
じゃあ今までそんなちゃんと勉強したこともなくて、はい、今回、もう一から勉強しようと思ってきた。
そうです。
なんでフィリピンで英語を勉強しようと思ったんですか？そもそも。
そもそも、知り合いの方に紹介していただいたんで、
ほうほうほう、
直感で、これや。
その方はフィリピンで勉強されたことがある人なんですか？
そうですね。勉強してはりましたね。
で、それで、まあ、自分も経験したけどいいよって言われて、
うん、
じゃあ行ってみようと。
そう。
その時に、なんかフィリピンってどうよみたいな気持ちは全然なかったんですか？
全くないと思う。
あ、そうな
の。何にも考えたことない。
イメージもなかったんですか？
特にないですね。
じゃあ、とりあえず行ってみようか、みたいな。
そう、とりあえず行ってみようかな、みたいな。
でも、それで、特に前提知識なくて来て、今って空港からここにやってきたから、もうここしか知らないですよね。
そう、ここしか知らないですね。
そのフィリピンというか、この、タガイタイの、このリゾート地しか知らないですよね。
知らないです。
ここの街とか、その、まあ、ここの街しか知らないですけど、フィリピンの印象ってどうなんですか？来てみて。
最高。
おお。どういう意味で？
もう空港着いた時点で、
うん、
あーし、ここいいなってめっちゃ思ったし。
なんだ、空港に降り立った瞬間になんか、
何を感じた？空港にとりあえず降り立った瞬間に、降り立って、外に出た瞬間に、あ、めっちゃいいなって思いました。
だからそれなんでなん？まあ、何もしてないでしょ？
もう、なんとなく。
そう。この国会うって。
そうそうそう。
ほんまに？
そうそう。
そんな話聞いたことない。ま
あ、3年ぐらいちょっと海外行ってへんかったからっていうのも。
ああ、久しぶりの海外、ね。
確かに、こう、感覚的にあったかもしれないんですけど。
うん。
来たみたいな。
空港着いた時に。
しゃ、着いたなみたいな。
そうなんや。ほんで、その空港着いて、よっしゃと思って、車で2、3時間かけてここにやってきたんでしょ？
そうそう、そうです、そうです。
で、この街に着いて、たのって何時なんですか？夜？
昼間に着いた、夕方かな。夕方に着きました。
で、その着いた時の印象はどうだったんですか？
すごすぎやろみたいな。
どこから？漠然としすぎて分からない。何がそんなすごい？
いや、高級別荘地やし。
あ、高級な感じがした。
高級でしょ。
まあまあ、これフィリピンの中では高級な建物だと思うんですけど、だって他知らないんでしょ？
知らないですけど。うん、
すごい日本ではちっちゃな家に住んでたんですか？
日本はもう、貧乏、土瓶で暮らしてるから、
そうなんや、
まあそれもあるけど、
そうなんや、
普通にセレブリティエリアで、最高やな、みたいな。
そうなんですよ。この辺、ここって、だから僕のイメージは、その、 軽井沢みたいな感じで、その別荘とかなんで、あのお金持ちが週末その自分の別荘にでちょっと週末を過ごすみたいな人がちらほらいるんですよね。で僕が踊れたのはその時にそのなんですかね、全然英語喋れないのにノブさんの積極性、
おお、
あれすごかったでしょ。覚えてないですか。
わかりません。
わからないんだよだからここってこの付近って住んでない家もいっぱいあるんですよ、
う
ん、
あ、そうなんですね。
空き家みたいなのあるでしょ。であれって多分別荘やから週末だけ来るんですよ、
うん、
遊びに、
はいはいはい、
別荘的な感じやから、だから土日だけ行って月曜帰っていくんだと思うんですけど、
うん、
でそうするとお金持ちのフィリピン人とかがいて、
わかりましたね、
いたんでしょ、
うん、
で結構積極的に話しかけてたじゃないですか。
話しかけてましたね。
あれ何話してたっけな。 What are you doing? って言ってた気がするな。
そうですね
で向こうちょっとキョトンとしてて
そうそう、めっちゃ仲良くなりたいなと思って。
そうですよね、
喋りかけてて。
そうそう、だからそういうその積極的やなっていうのが僕の第一印象なんですよ。
あ、そうやったんですね。
うん、なんかその話しかけるモチベーション高いなと思って。
うーん、
でまあ僕なんだかんだで 1,2 週間ちょっと一緒にいたわけじゃないですか。
一緒にいましたね。
そうそう、だからまあそれでそのなんとなくこんな人かなってイメージはあるんですけど、
うん、
その、まあ、僕の印象というのはやっぱりその本人の英語学習の体験をちょっとお聞きしたいんですけど、うん、初めて勉強した時で真っ白なわけでしょ。
真っ白ですね。
まあ僕知らないですけど。でそれで授業を受けて言ってることとか分かるの、うん、英語で。
英語で分かりますよね。
ん？
なんとなく。
あ、なんとなく？
うん。
なんとなく何言、まあこんなことかなと思って、それでこう勉強してる感じなんですか。
そう、フィーリングで。
うん。
まあなんか感覚的に喋ってたから、その、うんうん、まだ文法も。まだこれからやらないとダメなんですけど、
うんうん、でもそのだからなんか分からへんけどなんか雰囲気で学んでいってるわけですよね。
そうですね。
いや僕ねっていうのが僕そこまでゼロからスタートしたことないんですよ多分。
うん、
日本で多分受験勉強とか勉強してたから、
うん、
その全然真っ白な人がこうフィリピンに来てどういうふうにこうステップアップしていくのかなってあんまり自分として分かんないんですよ。
あ、
で実際そういう人もいっぱいいると思うんですよ、うん、日本でそんな勉強したことないと、
うんうん、
あのだからそのスタート地点がその一つの例としてはすごい参考になるかなと思ってて、
はい、
だからどういうふうに勉強していくのかなっていうのが今聞いてるともうフィーリングですよね、うん、
フィーリングと先生が超エキスパートやからもうお任せですよ、う
ん、あ、まあ、
どう勉強したらいいかも自分では分からへんから、
はいはい、
先生に任せるしかないでしょ、
うんうん、そうこの学校がまあいいなと思ったのは少人数なんで、うん、先生がその生徒のレベルに合わせてある程度カリキュラムを作ってくれるんですよね。だ初級の人やったらこういう授業の方がいいんじゃないかっていうのをある程度向こうがやってくれるから、
うん、
まあ、それは良かったんかもしれないなと思うんですけど、
うん、
とはいえフィーリングで上達するのかみたいなところが気になるところで、
う
ん、で授業以外にその勉強したりとかも結構してるんですか。
授業以外ではホームワークの宿題と、
はい、
ちょっとずつ見直して、
はいはい、
文法をひっつけてる感じですね。
文法勉強、え、今って1日6時間でしたっけ。
1日夜のグループレッスン合わせて7時間ですね。
はいはい、午前中3時間、午後3時間の夜のフリークラス1時間の7時間ですよね。
そうですね。
で、それ以外の時間の空き時間で自分で勉強したりもしてるんですか。
そうだな、まあ、休憩挟んで、
うん、
ちょっとお菓子食べたりして、
うん、それよく見ます。
そうちょっと仮眠したりしながら、
はいはい、そうやね、
うまいことをこう、うん、勉強して。
1日どれくらい勉強してるんですか。1時間ぐらいですか。
うまく入れて、
うん、
いや、わかんない、こう
1時間もしてない。
なんか教科書に向かってる時間は少ないかなと思います。でもやっぱ喋ろうみたいな。
そうやね、
喋った方が、初めは喋ってたけど、
うん、
それから文法もしっかり合わせていかないとって今思ってるんで。
じゃあこう集中して勉強するっていうのはもう1時間満たないぐらいで、であとはまあ なんか話しかけようとしてるって感じ。
そうですね、人と話した方が、
うん、まあなんか見てるともうあの朝からだんだんテンションが下がっていって疲れ切っていってて、夜とかはもう使い物にならへんようになってる感じだから
まあそれは多分今までそんな1日何時間も勉強したことがないから、うん、こう脳がびっくりしててちょっと初め慣れてないだけで。
そうだね。
でも感覚的に自分のサイクルをつかんでいったら、うん、もう朝早く起きて昼間ご飯食べて、うん、夜もご飯食べて、ね、めっちゃいいサイクルやと思うんですよ。
もう健康的な
人間らしい生活やし。
ちなみにこの学校は7時からご飯で、1時間で8時までに食べて、8時から授業が8時から12時まで4時間の時間のうち多分3時間とってて、でご飯12時から1時食べて、1時から、なんじゃろ、5時かな6時か、6時ぐらいまでの間の多分3時間を取ってて、でご飯が6時から7時で、7時から8時までがフリークラスだから、授業が終わるのは8時なんですよね。
そうですね。
だからもうその辺になったらご飯前とかもうその辺で廃人みたいになってる時とかあるじゃないですか。で I'm OK I'm OK 言って、うーんどう考えてももう、
うんうんうん、
シールクライクソータイヤーとかみんなに言われて、
うんうん、
先生も心配みたいな
言われてるかな。はい。
それってもう来た時からもうそんな感じ、なんかやっぱりだんだん疲れてきた感じなんですか。
あー、まあそれ7時間を勉強したら疲れるでしょ、ちょっとは。
うん、いや疲れるんやけど、それってもう来た、うん、もう初日ぐらいからもうドーンって感じだった、それともなんかじわじわ弱っていった感じ。
そうだな、じわじわ、だから急に勉強したから体がちょっとついていけてないだけで、わからないです。じわじわかどうかもわからない。
まあ自覚症状ないってことだよね。
うん、ないですね。
ああ、そうか。じゃあ、授業を受けて、授業をどんな感じでしてんのかなっていうのが結構興味あんねんけど。
授業。
いろんな種類があるんでしょ？
そうです
ね。6コマ、7コマ取ってんねんから。
そうですね。文法学んで。
文法とか質問学んでんだよね。
質、ほんまに、あの、初級、
うん、
私は、一番何もできひん、ほんまに、ゼロの人からの、
うん、
を学んでると思うんで、
うん、
I am a pen から。
I am a pen じゃないけどね。
ペン、I don't know とか、
I am a pen はもう私はペンですになっちゃうから。
そうそうそう、そういう。
いつも動詞がないから。
そういうほんまに、I am a 何々とか。
そうだね。I am a はなかなかないけどね。
生活していく上での。うん、生活していく上での、
うん、
How are you? みたいな。I'm fine とか、
うんうん、
その。
覚えてます？ I'm fine の答え。
覚えてますよ。
いつもティーチャーもに言われてるでしょ。
そう。How are you? って、あの、How are you? って聞かれたときに、
うん、
自分がどんな調子かっていうのを、I'm fine しか初め知らなかったけど、うん、I'm good とか、
お全部出
す、 Not so bad とか、だんだ
ん良くなってくる。
Fantastic とか、Couldn't be better っていうのとかあったりとか、
普通は？
普通は、I'm good とか、そう。いろんな答え方があるっていう、そのなんていうんやろな、日々、うんうん、なんかテストとか、
うん、
なんかこう文字で書く、
うん、
っていうのは、私はそういうカリキュラムじゃないからっていうのもあるんですけど、
会話、
うんうん、本当に日々生活してる中で、
うんうん、
こうおはようとか、
うんうん、
こう Hi good morning から始まって、
うん、
こうWhere are doing? みたいな。そう、なんかほんまに日々生きた英語を学んでる感じが今あるから、そっから長い喋りができるようにしたいなって今思ってて。はい、
会話重視の授業なんだね。
そう。やっぱ喋れた方がいいし、
うん、
外国人の友達作って、
うん、
その人たちと結局はコミュニケーションが取りたいわけで。
ああ、結婚するっていうのかと思うんだ。
そう、だから常にコミュニケーション取るためには、やっぱり、
はい、英語ができた方がいい。
英語 そんな別に完璧になろうって思うから、なんかこう、私もそういうとこあるんですけど、なんか、初めからこう、完璧に、なんかネイティブの人たちみたいに喋れなあかんと思っちゃうと、なんか、それ無理、難しいやろって、なんか初めからなんか難しいやろみたいな感じで、思うんかもしれないですけど、なんか私も行く前にめっちゃ言われたんですよ、日本人の。
なんて言われた
の？日本人っていうか、その、地元の、あの仕事場の人とかに、なんか、英語できんのって言われて、いや、できひんから留学行くんやろって思って。まあなんか、その、わかんないですけど、全く喋れへんから、行って、どんなもんかっていうのを、まず、感覚的につかんだら、そっからなんか、あ、そんな感じか、みたいな。なんかこう、そういう感じでやればいいんちゃうかな。
とりあえず体験してみる、
ね。体験、そう、体験、一週間でもいいから、体験して、なんか自分の実体験っていうか、体験するっていうのがめっちゃいいと思うから。
ちなみにね、その日本で、英語喋れんのって聞いてきた人に、喋れへんわって答えた時に、なんてみんな言うはるんですか？
あ、そうなんや、みたいな。
それだけ。
なんか、多分、やっぱり日本にいたら、外国人とこう関わる機会って少ないって聞いたのもあるし、自分もそうやなと思うし、やっぱり日本に住んでる人とか、関わることがないから、結果的に日本語しか喋れへんし、それは英語喋る機会ないやろ、みたいな。なんか、そう、なんで日本人は英語喋れへんのか、みたいな本っていうか、そういうのちょっと読んでて、まあなんか歴史的なこととかもあるんかもしれないですけど、発音とかね。でもなんか、いや、それは喋ることなかったら喋らんでいいし、喋る必要もないから、喋らんでいい。よく終わっていくやろなと思うんですけど、やっぱり外国行ったら、外人っていうか、そこの国の人たちと話すことって必然的に、もうそれしかなくなるから、喋らなあかん状況になっていくから、そっちの方がやっぱ覚えられると思うし、なんかほんまになんか ECC とか、なんかあるけど、実際に海外に飛び込んで話した方が早いんちゃうのっていうのは思うし、そう。
たまに僕なんで笑ってるか全然わからなくなるんです
よ。すいません。ごめんなさい。はい、
だから、僕が聞きたかったのは、なんていうかな、その、英語喋れへんのって、って聞いてきた人ってね、なんかどういうか、なんかそんな言っても無駄やって思って聞いてきてはんの？
まあ普通にただ単に聞いただけやと思いますよ。なんで、英語喋れんのってただ単に普通に、この人喋れんのかなと思ったから、別に誰でも聞くことやけど、私もそうやって普通に聞いたことあると思うんですよ。
でも自分としては、まあ喋れ喋れない関係なく、とりあえず体験することが大切かなと思って今回来たわけです。
だからペラペラにならなとか、多分外国人のペラペラな英語とか、映画見てたり、音楽聞いてたり、ペラペラの人たちの話、喋りを聞いて、なんかそういう風に喋らなあかんと思ったら自分も引いてまうから、
そこまでは望んでないってことね。
やっぱ喋れるようになりたいし、英語で歌ったりとか、そういうレベルまでいけたらめっちゃ自分的にも快感やなと思うけど、やっぱり聞き取れて、なんかティーチャーが言ってることを聞き取れて、自分が喋れた時にめっちゃ嬉しいなと思うし、なんかそういうのは思う。からなんかイメージの中でやっぱりこう英語を喋っていってる自分はあるんですけど、
そのだからそんなにハードルを高く持ってんじゃなくて、とりあえず体験してみようっていうスタンスで来たんですよね。
そう
で、だとしたら来て3週間でどうなんですか、はい、イメージしてた体験が得られてるんですか？
そうですね、そう、喋るあると思いますよ。なんかやっぱり中学高校とかは文字で書き書きしてるだけで、勉強も学生の時全然してなかったんですけど、英語は、なんかやっぱり興味ないっていうか、いや興味ないわけじゃなくて、なんか初めからもう突き放してるっていうか、なんか難しいっていうか、ただ文字に書いてるだけで何も面白くないし、なんか面白くないから多分興味もないっていうか、
で今は面白い、
面白いし面白くなってきた。なんか自分が喋ってたりとか、実際に外国人っていうか、なんかやっぱり日本に住んでたら外国人の人たちの友達になる機会って少ないかもしれないけど、実際にほんまにこう英語が日々聞こえてくるから、それに慣れていったりとか、なんていうんですかね、あ、なんかその夢じゃないっていうか、その夢みたいな世界じゃない、
そんなに非現実なことじゃなくて、
そうそうそう、非現実どころか現実バリバリ共通語やぞみたいな
え、何それ、どういうことか、フィリピンに来ることか、それとも英語を使うことか。
そう、英語を使うことがリアルに現実やなって思うし、
今のこの体験の先に、まあ、多少その自分も英語が喋れてるイメージが持ってるってことね。そうそうそうそう、
なんとなくイメージの中でやったら、なんかただの映画の世界なんかなって思っちゃいがち、
自分には無理な世界かなって思ってるところがあるけど、
そうそうそう、なんか遠いように感じるっていうのはやっぱり日本に住んでたら自分含めて周りの友達の話聞いてて思うんですけど、うん、なんか非現実どころかリアル現実で、むしろなんか英語が共通語やし喋れんのまずいぞみたいな、
うん、だから僕正直興味深いんですよ、この3ヶ月経った時にどれぐらい上達してんのかなって。
で、それや
で、はい、多分その積極的に話しかけるモチベーションあるからその間違いなく月日によって上達すると思うんですよ。それがどのぐらいいくんかなっていうのはちょっと
それめっちゃきつい。なんか
まあだからそれは別にだからってそのプレッシャー当たるわけじゃなくて、別にいいと思うんやけど、今まだ来て3週間なんで残りその2ヶ月ちょっとで、まあ頑張ってほしいなと思うとね。
そうですね、こんだけちょっといろいろ言っちゃったから喋れない。
残りますからこの音
強く言ったから今
これをその卒業するときにもう一回聞き直してください。
言っちゃったから言っちゃないかちょっと言ったな今。
はい、いいと思います。
でもその自分のなんかやっぱ来ようと思った意思の中にはやっぱりなんかこうなんていうのな、うん、なんかやっぱやってみたいっていうか、
やりたかったってことね。
やりたかったし、まあ実際小さい時からっていうか昔からの憧れっていうのも
あった。
ただ始まりってやっぱ憧れとかやと思うんですよ。ああかっこいい、なんか喋れたらかっこいいなとか、なんかほんまに映画とか音楽とか。なんか外国人の人たちが話しててなんかいいなって思ったりとか、なんか憧れとか、
うん、
なんかそんなもんやと思うんですよ。別になんか大した理由とか別にいらんくて、
何来るのに
来るのに別に大した理由とかいらんと思うんですよ。なんかもちろん目的とかなんかこう明確な方が、そら明確な理由って結構聞いてくるけど、いろんな人が、
うんうんうんうん、
何のために行くのとか、うんうんうんうん、そんな難しいこと言われても分からへんくて、
うんうん、
とりあえず行ってみな分からへんやろみたいな、うんうん、やったこともないことに対して、うん、こうやろああやろって言われてもみたいな、
うんうん、そう、何で笑ってるか分からないけど、はい、でもすごい言ってることは分かると思う。僕も目的意識が
そう
あった方がベターやと思うけど、うん、でも別にとりあえず分かんないから行くっていうのも別にありだと思うんですね、
うん、
だからそれが人の考え方として共感できるし、いいと思いますね。ね、他にちょっと聞きたいのが、大体雰囲気は分かったんですけど、はい、あと二つ聞きたくて、一個が、来て、まあ満足そうなんですけど、嫌なこととかないんですか？初めてこのフィリピンという国に来て。
あー、特にないですね。
嘘。何でも、それ全部 OK。
実際、来てるエリアが超高級別荘地で、
うん、
とんでもない、エリアで
そのだいぶハードル上げてると思うよね。
ハードル上げてるっていうか、うん、まずほんまやと思うし、なんか、
うん、
まあね、イメージで言ったら、まあ、ほんまにアラジンの、
うん、
宮殿やん。
いや違うと思う。そんな良くないと思う。宮殿じゃないです
か。宮殿っていうか外の世界は多分なんか貧困な方とか
やっぱ貧困層とか
多分まあその貧富の差が激しいと思うんですよ。ちょっと街にも出たんでね。でもやっぱりそのエリアの中っていうのはめっちゃ安全やし、
なるほど、
びっくりするぐらいでかい家とか高級車とか泊まってて山っていうか海と海ゴルフ場とか、
うん、ゴルフ場もあるからね、間違ってないよ。
なんかそういうのあって、うん、文句ないやろみたいな。
じゃあもう仕方ない、もう宮殿やからね。
そうそうそう、ただやっぱり外に寝るって、外っていうかそのエリアの外から出る時の、
はい、
やっぱり自分の身の安全は確保しないとあかんと思うから、
うん、
なんかそのやっぱ今自分は外国に来てるんやっていう、なんていうのか
な、は自覚してた方がいい
と思うね。そう、なんかやっぱり浮ついてるから、ま
あ、フィリピンやからね。
そう、落ち着いて、
ちょっと補足しとくと、僕、まあ、フィリピンのいろんなところに行って感じるのは、まあ、高級エリアなんですけど、
はい、
宮殿ではないです城でもないです、
はい、
ただやっぱりゴルフ場もあるし、 まあ、環境が恵まれてるのは事実なんですけど、だからってその日本並みのクオリティかとか、うん、そのインターネットがめちゃめちゃ早いかって言ったら、やっぱり日本と比べると全然シャワーとかトイレも含めて説明では劣る部分はあります、うん、ただまあ他のそのどこを見たか分かんないですけどね、どこと比較して言ってるか分かんないけど、他と比べるとまあ恵まれた環境だと思います、うん、まあ環境はそれの辺、じゃあ特に問題はないと、もう満喫してますってことだよね。
そうだな、
それだと取れていいと思うんですよ、それがリアルなんで。
そう。
じゃあその超大満足な、まあ、ノブさんからもしフィリピンとかの留学を、うん、まあ、検討してて、こう今こういう音声を聞いてる人に何かメッセージとかアドバイスがあったら最後のお聞きしたいなと思うんですけど、
は
い、
あ、もう最後ですか。
はい、まだまだ話したかったら全然いいよ、言い足りんことがあったら。
ちょっと今乗ってきたなと思って。
乗ってきた、
自分がちょっと乗ってきた、
乗ってきた。ほら、だから俺温めといてって言ったよ。
ちょっとだから、うん、あの紹介者の方と同じくスロースターターやなって今思いました。
はい、
はい、
え、なんかあります、その、
へ
ー、どういう、なんか、まあこれ聞いてる人にです
よ、聞いてる方に、
はい、
え、一回行ってみたらいいと思います。
ああ、とりあえず一回行ってみろと。
うん、なんかそのちょっとでも行ってみたいなって思ったりとか、なんか憧れてたりとか、
はい、
なんか写真見てて、
はい、
なんか行ってみたいなと思ってるんやったら、
うん、
一回行ってみたら絶対いいと思って。なんかやっぱり日本って物価も高いっていうかね、なんかいい生活してると思うんですよ、
うん、
なんか自分って知らず知らずに、
うん、
毎日日々スターバックス行ったりとか、
うん、
美味しいラーメンとかご飯食べてて、一回食べたら1000円とか結構するじゃないですか、
うん、
ご飯食事代って、
うん、
でもこっちとかやったらパン10円もしいひんし、
うん、
その
パン10円に興奮してたもんね。
そうですね、
これ10円みたいな、
そういうやっぱり知らない文化、なんか一回やっぱ外に出てみることをおすすめしたい。
なるほど、
自分の生きてるその島国から一回出て、
はいはい、
世界は一体どうなってるんかっていうのをちょっとなんかチェケラしたらいいんちゃうかな。
なんで最後チェケラって言ったか分からへんけど、それもこういうちっちゃめに。
そう。
分かるの？これあのそういう風なことを、そう、ドンビシャイも多分使い方間違ってるけど、ドンビシャイって恥ずかしがるなんやから、それ自分に言い聞かせてんのが。
あ、そうか、ごめんなさい。
そう、
うん、
人に言うんやで、ドンビシャイ。
そうですね、
それ自分に言い聞かせてんの？
自分に言い聞かせてましたね。
あ、そうなんだ。
会ってても間違えてなくても、とりあえず喋ってみろっていうことで。
自分に言ってたよね。
そうそう、間違えるのは当たり前やぞ、みたいな。
あ、わかったわかった。
そんな初めから喋れるわけないんじゃ、みたいな。そうそう。それ、そう、だから、とりあえず。
わかりました、わかりました。今まで僕何人かの方にこういうインタビューしてるんですけど、うん、同じようなことを最後に言う人多いんですよ。とりあえず一回、もうなんか気になってんの、来てみたらって。
うん、
でそれをまあのぶさんも同じように思ったってことですよね。
思いますね、やっぱり思いますね。
はい、わかりました。じゃあもう終わろうかな。なんか盛り上がってきたみたいな。
はい、
この先がもう読めないんで、
読めない、
何を話そうとしてんのか。
そうですね、言いたいことはやっぱりいっぱいあると思うけど、うまく伝わってますかね。
気になってんなら来いっていうメッセージは、
そう、
まあ伝わりますよ。
なんかあの変化を恐れたらあかんっていうのを私はずっと行く前に、
うん、
ずっと毎日思ってて、
自分に言い聞かせた、
言い聞かせて、変化を恐れたらあかんって、うん、絶対人って何か変わろうとするときに、
うん、
変化することを恐れるらしいんですよ。
はい、
こう例えばなんかいつもと同じっていうのを繰り返しちゃうから、
うん、
なんていうんやろな、なんか直感的にこれやと思ったとか、なんかこう一歩踏み出したらなんかその未知の世界が広がってて、やっぱそこからまたなんか道開いていくような気がするから、それをずっと自分の中でイメージしてて、こう日々に押しつぶされへんように。
わかります、わかります。じゃあ、まあ、変化恐れず、とりあえず興味あるなら飛び込んでみなさいというメッセージでよろしいでしょうか。
そうですね。はい。
これもう結構長いんで、
はい、
この辺で終わりたいなと思うんですけど、
はい、
あの、ね、ちょっと不完全燃焼かもしれないですけど、
そうですね、ちょっと熱くなってしまいましたけど、
あ、そうですか、
はい。
でも終わります。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。